第13章。エフライムが物言えば人々はおののいた。彼はイスラエルの中に自分を高くした。しかし彼はバールによって罪を犯して死んだ。そして彼らは今もなおますます罪を犯し、その銀を持って自分のために像を追い、巧みに偶像を作る。これは皆公人の技である。彼らは言う、これに犠牲を捧げよ、人々は子牛に口づけせよと。それゆえ彼らは朝の霧のように速やかに消え失せる露のように、内場から風に吹き去られるもみ殻のように、また窓から出てゆく煙のようになる。私はエジプトの国を出てからこの方、あなたの神主である。あなたは私の他に神を知らない。私の他に救うものはない。私は荒野で、また乾いた地であなたを知った。しかし彼らは食べて飽き、飽きてその心が高ぶり、私を忘れた。それゆえ私は彼らに向かって獅子のようになり、豹のように道の傍らに潜んで伺う。私は子を取られた熊のように彼らに出会って、その胸をかき裂き、そのところで獅子のようにこれを食い尽くし、野の獣のようにこれをかき破る。イスラエルよ、私はあなたを滅ぼす。誰があなたを助けることができよう。あなたを助けるあなたの王は今どこにいるのか。あなたがかつて私に王と君たちとを与えよと言った、あなたを保護すべきすべての司たちは今どこにいるのか。私は怒りを持ってあなたに王を与えた。また憤りを持ってこれを奪い取った。エフライムの不義は包み置かれ、その罪は積み蓄えられてある。子を産む女の苦しみが彼に望む。彼は知恵のない子である。生まれる時が来ても彼は山門に現れない。私は彼らを黄泉の力からあがなうことがあろうか。彼らを死からあがなうことがあろうか。死よ、お前の災いはどこにあるのか。黄泉よ、お前の滅びはどこにあるのか。憐れみは私の目から隠されている。たとえ彼は葦のように栄えても、東風が吹いてくる。主の風が荒野から吹き起こる。これがためにその源は枯れ、その泉は乾く。それはすべてのたっといものの宝庫をかすめ奪う。サマリアはその神に背いたので、その罪を負い剣に倒れ、その幼子は投げ砕かれ、そのはらめる女は引き裂かれる。